はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナティです。
はい、お願いします。私ですね、14巻、持っているんですけれども、その全てを言える人はいないと思ってます。ですから、その中の一つですね、僕が知ってほしいタイトルをご紹介させてください。
はい。
国際試合ですね。
うん。
唯一の。
しかも日本代表ってこと？
うん、しかもチーム戦。
うん、
まあそれで優勝っていうのはまあまあ僕の賞として捉えていいのかわからない、数えていいのかわかんないんだけれども、
まあ
確かにでも自分の賞でもあるから、
はあ、団体戦なんかあるんですね。
うん、そうですね。なんでまあそれはありがたく一つのタイトルとして入れさせていただきました。
うん、まあ、まあまああるかもしれないな。
相手陣営にまで行って勝利をもぎ取ったっていうのはまあ確かに自分たちが強かったっていうののまあ一個ね、理由の一つでもあるから嬉しいですね。
ホームアンドアウェイみたいなこと。
そうですね。だからアウェイで戦って、しかも完全なるアウェイ、うん、そこで戦って勝ちをまあ一生もぎ取るっていうのは精神的にもかなりしんどかったですね。
なんか何階段の大会みたいなのあったってこと。
階段、
うん、
いや、
ね、
野球
団体戦、
野球、
野球、
はい、あれ
それ、
あ、ごめんなさい、
何のこと言ってるの。
僕らってチャイニーズ・タイペイじゃなかったでしたっけ。
ちょっともうよくわかんないけど、
これでチャイニーズ・タイペイで、
チャイニーズ・タイペイではないよ俺らは。
あれこれチャイニーズ・タイペイじゃなかったっけ。
それは国の名前でしょ。
あ、ごめんなさい、あの台湾が国際試合出るときにチャイニーズ・タイペイでした。ごめんなさい、僕あの林康弘で出てません、試合、ごめんなさい。間違えました。
野球の話してるの。
これあのプレミア12っていう国際試合があったの知りません。
あの噂は聞いたことあります。
なんで噂って。国際試合があったんですよ。
全く知らないですね。
プレミア12で、まあ、サムライジャパンですね、野球は、
うん、
決勝まで行ったんですけれども、チャイニーズ・タイペイに4対0っていうね、完封負けをしてしまうという。
あ、負けたんですか。
そうです、連覇かかってたんで、しかも予選では勝ってたんですよ、
うん、
うん、9対6で勝ってたのかな、まあ、でも結構接戦あったんですけど。
余裕で勝てそうじゃないですか。いやいやいや、9対6なら
9対6結構接戦でしょ。
接
戦、9対6ってめっちゃ接戦よ。乱打戦じゃん、うん、どっちが勝ってもおかしくないみたいな感じなんですけど、まあまあ今回は4対0で敗れる。で、
大谷は出たん。
出るか。
出てないの。
出るか、プレミア12に。
日本代表でしょ。
出るか、しかも日本でもまあ若手ですから出るの、プレミア12って。
そのあれ、アンダー20みたいなやつ。
あ、まあまあ年齢、うん、そうですね、まあそう言ってもら、考えてもらっても別に大丈夫だと思います。
あ、なんだ、
うん、なんでそのまあ言うて一軍選手、バリバリ一軍選手4番とかが、あ、出るとかするんじゃないんですよね。
え、じゃあ、
うん、
その各チームのちょっと暇を持て余してる人たちを、うん、
普通に
集めて、
一軍の中にいる選手もいますけれども、比較的若い選手だけで構成されたチームで戦う、う
ん、
それでまあ台湾が勝利をもぎ取る、しかもまあ東京ドームで戦うっていうね、最後それで勝ちをもぎ取る、で初優勝なんですよ。しかもこのね、うん、台湾がすごいなって言われてる理由がありまして、
うん、すごいよ
ね。優勝した後にシャンパンファイトっていうね、
あ、やってるやってる、
ビールとかシャンパンとかでね、そう、はしゃぐやつです、うん、顔をうわーかけたり頭からかけたりするやつ、うん、そのシャンパンビールの線っていうのが一本抜かれてなかったんですよ。
ほう、なんで？
これなんでなんですかっていうと、その監督がその理由としてね、
うん、
ソ・ゴウク監督という台湾の監督、こんなこと言うんです、
うん、
ここは日本プロ野球のフィールド、
うん、
もちろん祝うことはできるが、この喜びを台湾に持ち帰って祝うことを望んでいる、
うん、
相手チームのホームグラウンドであることに敬意を示し謙虚な姿勢を見せたという。
ああ、
そう、
じゃあその用意してるけどやんなかったんだ、
う
ん、
そう、相手フィールドのグラウンドではできませんって
言って、えらいじゃん、
汚してしまうしね、うんうん、敬意があるからという。
人たちじゃん。
そう、だから、まあ、悔しいは悔しいんだけれども、
うん、
いや台湾素晴らしいねってなったという、まあ、美談ですね一つ、
はい、
うん、そんなことも込み込みで今ちょっと話題になっていました。僕は関係ありません
ですね、
はい。それではいきます。早瀬ウルルン滞在期、
はい、
もうこれも久しぶりになるんですかね。
もう毎週やってるような印象。
そんなことはないですけれども、毎週じゃないですけれども、うん、あのね、今僕人生で初めての丸々ロスになってるんですよ。
うん、ああ、なんか、うん、あれね、 なんかアマロスみたいな。
ああ、そうそうそうそう、とか、
あったね、
笑っていいともロスなんてね、はいはいはい、タモロスなんて言ったりしますけれども、僕も実はあるもののロスなんです。
うん、
それが緊急検証なんですよ。
あ、
僕は2015年ですね、メディアデビューがそもそも緊急検証、
うん、
そして2024最終回を、まあ、今度ですね、
うん、
まあ、収録は終えまして、放送が12月27日だったかなに放送されるんだけれども、うん、その収録をこの間終えたんですよ、
うん、
それが11月の22日だった、
う
んうん、まあ、
ポッキーの日、
いい夫婦の日かな、
いい夫婦の日、
うん、そう、いい夫婦の日ですよ、まあ、その日にあったんですよね、
うん、
で、まあまあいろいろ理由はあるんだろうけれども、その中の一つがやっぱりその制作費が難しいと、捻出するのが、
テレビはそうでしょうね、う
ん、で250万ねクラファンでっていうのであったんだけれども、うん、それがやっぱりみんなファンが多いということで、
うん、
820万ぐらいまでいったのよね、
うん、だいぶ上回ってる、
うん、
最低レベルではないわけだ、
まあ、回ったんですよ。でだから演者の僕らにも気合入りますし、スタッフさんの中でも、あ、こんなにファンがいてくれたんだと、
う
ん、そういう風にちょっと力が入るわけです、最終回に、うんうん、で僕も力入りますしね、
うん、
で僕として、まあ、みんなもそうですけれども、中澤さんも僕なんか以上にかなり、思いあるところあると思うんですけれども、うん、僕はもうデビューが緊急検証 で、
うん、
でそもそも山口敏太郎先生に会うために、
うん、
緊急検証のオカルトスター誕生っていうのが2015年あったので、それに応募したんですよ、うん、
はい、
でそれで負けたらもうやめちゃおうと、
うん、
こういう配信とかもで、勝ったら一生続けなさいよとさんに言われてたもんだから、
うん、
でそれに勝って、で2015年の紅白オカルト合戦っていうね、
うん、
紅白歌合戦の真裏でやるぜオカルトの番組をっていうちょっとイカれたやつがあるのよ、
はいはい、ね、
企画があって、うん、で、まあ、未だにあるんだけれども、その企画に出る出られないっていう大会だったのよ、
うん、
オカルトスター誕生っていうのがね。でそれで優勝して山口先生ともお会いでき、しかも番組のファンですから、
は
あ、新さんさんとかね、大杉健二さんとか、
はい、
泉さんとかね、はい、まあ、それこそ他の人もたくさんいらっしゃってて、で僕は大ファンやから、
うん、
あ、嬉しいなっていうので今も続けられてるわけですよ、
うん、
だから僕としては結構特別な番組なわけ。
へ
え、うん、本当に、うん、で岸本さんもね2回出て、新年会っていうのと、それも紅白オカルト合戦でしたか、2回目はね2人で出ましたよね。
そうです
ね、タイトルはちょっと違いましたけれども、
はいはい、
まあ、あの年末の
まあまあそんな感じのやつ、
確かあれですよね、な、怪しい家みたいな、怪しい村、怪しい家みたいな。
バトルだったね。
そうですよね。うん、まあ、それで戦ったっていう、まあ、岸本さんも2回出てるんですけど、その時も、大月健二さんにすごい緊張されてたっていう、あんまり緊張見られないから、岸本さんって普段ね。
まあね、別に、
うん、
その、一般的に、そんな会いたい人がいるわけじゃないからね。
その中でも、大月健二さんは結構特別な人だったのか、かなり緊張されたじゃないですか。
最初ね、まあでもちゃんとしたタレントの人と絡むことあんまないから。
あ、当時ね。
うん、
まあ、今もあんまないですけど、確かにそうなんで、まあそういうふうな僕としても結構特別な番組だったんで、
うん、
まあ、最終回か、あと9年お世話になってるからね。
うん、
言ってまあ何年か空いてるのはあるんですけど、
うん、
その、まあ、制作費がなくって番組がそのポンポン作れるわけじゃないから、
うん、
僕は出られない回もありましたけれど、まあ、9年愛していただいて、
うん、
まあ、ありがとうっていう、まあ、そういう収録があったんですよね。
ああ、で、まだラストでしょ。
そう、ああ、で僕もね、実は岸本さんと一緒でそんな緊張しないんですよ、
うん
うん、その大きい番組だからって、
うん、
例えばマツコの知らない世界だとか、
うん、
アンビリバーブもそうですけど、さほど緊張しなかったんですよ。
うん、
うん、初回はちょっとしたかな、マツコの知らない世界は、うん、だけれども言うほど緊張もしなくって、あ、うん、自分ってそんなしない方なんだなって冷静だったぐらい、
うん、
だけれどもこの緊急検証、僕毎回ゲボ吐くんですよ、
うん、
あんま言ったことないんですけど、
うん、
この11月22日も始まる前にゲボ吐いてるんですよね。
あ、その収録のところで、
うん、
うん、
スタジオで、
うん、
だから行ったスタジオ全てでゲボ吐いてるんです、僕は。
うわ、
どっちの意味それは。あ、そんなに緊張する特別な番組だねのうわなのか、それとも汚ねえな、うん、
の
意味なのか、
汚さないでやってほしいなっていうだけ。
俺言っときますけど、
うん、
普通にパーキングとかでも使った後拭くからね、
うん、
次使う人があれかなと思って便座とか拭くからね、
うん、
むちゃくちゃ綺麗にするから、
あ、じゃあ
やめてください、
いい
そういうの本当に、うん、じゃあいいけどじゃないんですよ、
うん、
まあそういう番組やから、
うん、
自分としても緊張するなと思いながらも 行きました、その現場にね。
はい、
で、そのスタジオっていうのが、第1回紅白オカルト合戦をやったスタジオやったんですよ。
うん、
だから最初の場所に戻るっていうね。
うん、まあまあいいね、ドラマチックじゃない、うん、そういうのは。
で、まあ行くと、中澤さんとか吉田さんとか入られていて、うん、また中さん、うん、山口先生とかね、飛鳥先生もいらっしゃってて、
うん、
まあいつも知った顔なんだけれども、やっぱりちょっと緊張してるのよ。最終回っていうのもあって。
まあ、みんな若干はあるんじゃない？
かかってると思うよ。だって、多分一番長く続いてる番組だからね、オカルト番組で今、うん、現段階で、まあ終わってしまったけれども、まあまあまあ、12、3年ですか、
うん、
続いてますから、かなり長い長寿番組
で。それだけでやってんのはね、
そうそうそうそう、
あんまないっていうね。
うん、しかも、プレゼンを好きに10分喋っていい番組じゃないからね、
まあまあ、
基本ね。
まあ、うん、オカルトかと言われると、そうではない内容もあると思うけど。そうそう、
まあ、オカルトとバラエティみたいな、うん、まあ、それとかまあ、込み込みなんですかね、
うん、
まあそういう番組ですし、まあすごい嬉しいんですけれども、まあ緊張しまして、で、まあ収録も緊張しながらやり、うん、無事に終わり、まあ中身ね、内容は言えないんですけれども、一部言ってたバカがいるけどマジで一部内容言ってるね。
何それ？
バカがいたけど、それって、
それは演者じゃなくて、
演者じゃないよ、
ね、ああびっくりした、
うん、演者じゃない、演者じゃない、うん、言ってるバカがいたけど、いや、うん、その人は演者なんですけどね。
え、怖
っ。うん、マジでムカつくなって思いますけど、うん、今あの出てはない人ね。
ああ、そういうことね、
うん、出てはない、普段出てるようなやつだから、ちゃんと
見に来た人、
ね、うん、そうそう、情報解禁日っていうのが分かってるくせに、自分がそういうこと仕事してるんだから、うん、なのにやってるっていうバカがいたけど、うん、そいつはもう絶対許さないけどね。
うん、
とりあえずいたけれども、うん、まあ、それも一回置いといて、まあ、自分の中でもすごく、うん、ああもう終わったんだなって思ったの。
うん、
もう最後終わった時にね、エンディングがあるから、紅白オカルト合戦って歌を歌うね、
うん、
もうその時に結構グッときたのよ、うん、ああもうマジで終わったんやっていう、
うん、
青春やから、自分の中でも正直
まあ、
うん、
そうだろうね。
そう、実際学生時代に青春というものってなかったからさ、僕の中でのこの林八代の人生の青春って言っても緊急検証なのよ、正直。ですごい、まあ、
まあ20代だしね。
そうそう、27だしね、最初が。
まあいいんじゃない、青春
で。大事にしてた番組なんですけれども、終わり結構グッと来て、
うん、
で、みんなもちょっとしんみりしてるんですよ、終わり。
へ、
あの、吉田裕貴がちょっとうるっとしたって言ってましたからね。
本当かよ。
いや、マジマジ、それはもう、あの、二人きりの時に言うてましたから。そう、あ、マジで終わるんだっていう感じ。吉田裕貴さんもだいぶ長いからね、だって。多分僕と同じぐらいですよ。
そうか。中澤さんでも一番長い感じ？
中澤さんはまあ11年
うん、
僕9年、
うん、
で田中さんはちょっとあと、吉田さん僕と同じぐらいかな、あ、9年8年とかだと思うんですけど、
はいはい、
うん、で
じゃあ、まあ、それなりみんなあるだろうね、
う
ん、思うこと、
そうそう、グッと来ていて、で、まあね、そうだよなと思いながら、で打ち上げに行きませんかって言われるの、
うん、
ちょっと簡単なね、ちょっとだけご飯食べるぐらい、
スタッフの人に、
そうそう、スタッフさんだけで、うん、ちょっとご飯食べ行きませんかって言って、まあ、ああいいですねって言って、
まあ、話もあるだろう、
そのそもそもの大きいちゃんとした打ち上げはやりますから、今はまあ比較的ちょっと時間が空いている、
うん、
まあ、人間だけでなるんですけど、行きませんかって誘われて、
うん、
で僕そもそもそういうの参加しないんだけれども、
うん、
しかも次の日岸本さんとね11時から収録があったから、朝のね、
うんうん、
だからあんまりちょっと参加はしたくなかったなって思いながらも、ま
あ
ま
あ、遅くねなる時もあるからね、
そう、終わりが11時だったんですよ、しかも、
あ、収録終わりが、
そう、
あ、長い、だから、ね、
これ終わって朝、いやいやもう無理や
な
ちょっときつい、11時からかと、準備もせなあかんしってことは、これ多分寝られんか、しかもその日にね、夜に京都に行ってイベントもあったのよ、
あー、なんか言ってたね、京都、
そうだからしんどいなと思いながら、うん、でも最後やし、
うんうん、
この終わったその日になんか思いを語りながら、ね、ご飯食べるっても大事かなと思って、僕参加したの。
うん、珍しい。
そうそう、うん。珍しいですねって言われて、もちろん中澤さんも僕も参加しますと。
うん、
で、じゃあ吉田さん行きますよねって言ったら、いや、俺は足早いから。
うん、
いやいや、僕も11時早いですよ。いやいや、俺は足早いんだよ。で、芝居があるからさ、
うん、
俺は行かないかな。いや、違う違う。いやいやいや、はは。行くでしょ、だって僕も京都ありますよ、
うん、
京都のイベントと俺の芝居一緒にしないでくれる、
うん、
芝居の方がしんどいからいやいや、でも行くでしょ行くでしょ、でもいや本当に俺は帰るわ、じゃあ帰って行ったのよ、
うん、
いや うせやろ。ユキ？ユキ？と思いない。
うん。
何やねん。
でもめちゃくちゃらしいけどな。
付き合い悪いで、ほんま。1月あるし、いいやろって感じでした。で、田中さんはでも、行きますよね。田中さんって言ったら、うん、いや、僕はですね、カオスさんとチビルくんが近くでイベントやってるんで、
うん、
そこに顔出すんで大丈夫です。うん、いや、違う違う。うん、いや、違う。こっちじゃん、まず。だって、あなた、ずっと可愛がってもらってて。しかも演者でしょ、今日。うん、でも、カオスさんとチビルくんのあるから、俺は、
ええわ。
ええわ。じゃあ、トシ！トシ！もういない、そこには。
まあまあ、でもわかるわ。
だから結局、
そんな感じだろうなって。
僕と、中澤さんと、スタッフさんと、
うん、
っていうだけ。
え、他持っているでしょって。大月源さんとか。
ああ、でもその、本当に、
うん、
そのあたりの演者さんたちは、
うん、
正直、誘ってないと思う。
ああ、もう。
本当に、もう一部の人間だけで、しかも、
誘いやすい人を選んだ感じなんだ。そうそうそうそ
う。まあ、こじんまりしたね。本当に一択でやるようなもんだし、まあ、しかも夜も遅いし、お忙しいだろうっていうのもあるし、声かけられなかったんですよね。
なるほど、ね。
変に気を使ってしまって。あと、来ないと思う。誘っても。本当に。
いやいやいや。じゃあやんなきゃいいじゃねえか。
来ないと思う。だけども、やっぱりちょっとその日に、
無理にやら
ないと。その日に、喋りたいってあるじゃない。
まあまあ、うん、その、ある人はいるよね。
そう、で、結構熱い話になって。
あ、結局、うん、熱くなったんだ。
うん、熱くなった。
スタッフたちと、
うん。だって、その、デビューで面倒見てもらってるからね。いや、早瀬君、ほんと頑張ってるよね、みたいな話になって、
うん、
ありがとうございますって言って、今日も最終回だけど、堂々たるものだったよと。
うん、
すごい成長してたと。
うん、
で、田中君も、
うん、
デビューしてすぐぐらいに、
うん、
まあ、僕らの番組出てもらってね、嬉しいよ、本当にって言って、
うん、
二人の話になったのよ。
うん、
で、魅力の田中、話術の早瀬っていう感じだったね、って言ってくれて、うん、まあ、若い、比較的その中でも若い二人。まあ、10違いますけどね。
でいいけどな、別に。
もっと言うと、吉田さんの方が若いんですけど、田中さんよりも。まあ、その二人を出してくれて、
うん、
あ、嬉しいです、ありがとうございますって言って、でもあれだよね、本当に、まあ、言い方変えると、まあ、業界のことなんかよくわかんないけど、見た感じ、
うん、
カリスマの早瀬と、テロリストの田中だねって言って、う
ん、
どういう意味これ。俺は嬉しいけど、田中さん嬉しいのかな、テロリストの田中って、
うん、
みたいな。田中さんにそれを伝えると、まあ喜んでいましたけどね。
うん
うん、まあそういうの話があり、結構熱かったんですよ。で、それで、もうロスになっちゃって、
うん、
結構ぽっかり穴開いてたの。
うん、
うわーと思って。
まあ、ね、その次の日に。一回ぐらいはあったからな。ね、
なり。で、ちょっと収録を終え、
うん、
で、その日に、まあ、京都へ向かい、
うん、
ちょっと京都でもね、行きで、なんて言うんでしょうね、新幹線のダイヤがずれましたね、
うん
うん、かなり、
うん。
僕らの時には、まあ、40分か30分ぐらいずれまして、
だ
い
ぶずれたね。
そうそう、で、8時スタートのイベントだったの、ちょっと遅い、
うん。
で、それに参加するために行ったの。で、田中さんはってなると、17時までなんか販売イベントをやっていて、
うん、
服のね。
うん、
で、ちょっと遅れますって言って、20時には着くと思うんだけどって言ってたんですけど、うん、まあ、ダイヤが乱れてるっていうのもあったり、
うん、
田中さんが乗ってる新幹線の前に風船が現れて、謎の。
うん、
で、止まるっていう。
へぇ、
うん、っていうのがあって、何度か止まっちゃって、まあ、言っても15分から30分くらいだったかな、
うん、
遅れで入られて。
うんうん、
田中さんもね。で、そこでちょっと緊急検証の話をしたりとか、
うん、
まあ、書籍のね、そもそも話なので、書籍のイベントなので、まあ、書籍の話をしたりとか、うん、昔好きなオカルトはこんなやったよな、って話をして、で、終わったんですよ、
うん。
で、終わって、僕はちょっと田中さんと緊急検証の話とかね、
うん、
ちょこちょこっとしたかったんですよね。
うん、
で、まあ、アップスーさんと、僕と田中さん楽屋に残り、なんかちょっと話しようかっていう感じだったんですよ、
うん、
で一杯でもなんかちょっと飲もうかって話になったんですけど、そこにアプスーさんの知り合いが 3,4 人入ってくるんですよ、楽屋に、
うん、
そうなったら俺話せないんですよね、うん、
いや別にいいじゃん、
いや
もうむしろそこっちの楽屋なんだから、
う
ん、
いやもう話せないのよ、そうなったら、うん、僕はもう人見知りやし、
うん、
あと結構外外言うタイプやったから、
うん、
呼ばれた方が結構元気ない
やいやもう
方々やったから
出てけって言えばいいだけじゃん、
じゃあもういいと思って俺が出て行った方がいいわ 僕ちょっと苦手なんでね、うん、そういうのが、あ、じゃあ大丈夫ですって言って、
楽屋は神聖なもんだっつって、
いやいやいや
入ってくんなって
言えるわけないしね、うん、そんなのね。まあでも気使っちゃって勝手に苦手やったんで、うん、挨拶だけして出たんですよ、うん、すいません、じゃあ失礼します先にって言ってスーッと出て行って、
うん、
その時にはもう12時過ぎですよ、
うん、
でも電車もあったんやけど、なんかそのこの2日間ぐらいが結構激動やったから本当に、
うん、
ちょっと夜風浴びながら帰りたいなと思ったの。
なんで早く帰って休みたいじゃないの、
ホテルまで、
うん、
で歩いたら1時間ぐらいやったから、
なんかたまにあるよなそれ、うん、謎の歩きたい願望。
緊急検証終わったら毎回歩いて帰るの俺、
はい、
うん、2時間ぐらいかけてね、
うん
うん、でまあその時もですけど、やっぱりおっから泣いてたから、うん、ちょっと穴開いてるしいろいろ考えながら歩いて帰ろうと思ったんですよ、
うん、
でマップを見て帰ろうと思ったんだけれども、結構グネグネグネグネしてて、
うん、
公園とか工場とか行かすんですよ。
行かす、
うん、そのマップを見るとね、工場横とか、
うん、
公園突っ切りとか、なんか気持ち悪いここばっか歩かせるなと思って、まあいいわと思いながら歩き出すんですけど、うん、どれぐらい寒かったの、
うん、
でなんか寂しくなっちゃってさ、
うん、
上松さん電話したのよ。、うん、そのみんなは寝てると思ったけど、うん、上松さんは結構あの人夜遅くまで起きてるから、
うん、
電話したらさ起きてますって言うし、うん、であの日曜日は学校もないし暇なんですよって言うから、うん、言うてもまだ仕事があるって言ってたけど、ね、残ってるって言うけど、うん、ちょっと付き合ってよって言って、
うん、
上松さんもあ、まあいいですよ優しいからね付き合ってくれて、うん、で電話してんのよずっと、もうくったらない話ばっかしてずっとね、うん、電話してぐーっと夜回ったら本当にわけわかんない真っ暗な道通されたのよ、
うん、通された、
何ここみたいな、マップで見るとね、
うん、
公園突っ切って、でスケボーのやかましいやつらがカーッつっていたりとか、
ね、うん、
その隅をぐるっと回って、
うん、
道じゃない道通されるのよ、
うん、
何この道みたいな、うん、真っ暗の中ぐるーっ
と回
っていって、うん、京都ね、
ぐるーっと、うん、あーそうか京都か、
うん、ぐるーっと回ってって、ほんでなんか黒い影見つけるのよ目の前に、うん、何やあれ気持ち悪いと思って、
うん、
近づいていって上松さんにもちょっと変な黒い影が見える、うん、怖いんですけど、いやそれは勇気出して近いと行きましょうって言われて、
うん、
分かったって言ったら、オオサンショウゴの石像だった。
なんだそれ、
真っ黒い、
あオオサンショウゴ、
オオサンショウゴの石像があった京都に、何これ
知らんけど別に、
あそっからもうぐるぐるぐるぐるぐるぐる回らされて、うん、あでもちょっと一回落ち着こう、あの、うん、飲み物買って飲もうか、
うん、
って言って飲み物買うんですよ、
飲んだらいいわ、
飲もうと思って、だからちょっとお腹痛かったか冷たかったから、うん、ちょっとポケットの中にちょっと突っ込んで歩こうかなと思ったんですよね、うん、そのまましばらく歩いて、あそりゃ飲み物買うてたんやと思って飲もうと思ったらなくなってって、ポッケの中から、
うん、落としたの
とか落としてて、
うん、
はぁ、あ、でまた買うんですよ飲み物をね、うん、でまたなくなってて、
うん、
どこ行ったんやあれと思ってたら気づいたんですけど、
うん、
僕は最初お腹の中入れたって言ったじゃない、
うん、
入れてなかったんですよね、そもそも出してなくって、俺
は
自動販売機から出した気でいて、だからお金だけ入れて、
うん、
ボトンと落としてそれ取ってなかった
んですよ、たまにあるわそういうの、
2回目気持ち
悪いやつ、
その時にあれないどこ行ったんや、うん、あジャーベキの中かって取り出して、あ俺1回目取ってなかったんじゃ、思い込みで俺ポケットから入れたと思ってて、
うん、
お腹あったかくなってたんや、人間ってすごいなって話をしたりとかね。そう、
もう早く帰れ
上松さんとね。で、まあ、緊急検証の話をしたりとか、僕から穴開いたわとか、
うん、
いろいろ話を聞いてもらって、
うん、
それでもグネグネグネグネグネグネ行って、なんかあれあるじゃない、あのマップでさ歩くとかさ、電車とか自転車、うん、車とか、
ね、うん、何で行くかを、
こんなグネグネした道、これ猫の道歩いてんちゃん俺って言ったんですよ、猫マークをしたんちゃん俺、
ああそういうことね、
うん、
ないけどね、
上松さんが、どういうことです、合わんなこいつとは。
まあまあまあ、
一撃で分かってくれよ。
まあまあ、まあ、
分からんやつやな。
硬いから。
いや、分かってた上でっていう感じで。
あ、
そうですか。あ、そうですか。うん、みたいな感じになって。で、結局、着いたのが2時過ぎ。
うん。
ですか。
本当に2時間ぐらいだ。
そうそう。で、上松さんに夜中までありがとうねって感謝をして、で、うん、終わって。で、うん、家というかホテル着いて、
うん、
まあこんな夜遅くやし寝てるやろなと思ったら、 どうせあんた何も食べてないでしょって言って、
うん、
たこ焼きと焼きそばを買ってくれててさ、
うん、
泣いたよね2時ですからね。
いや2時だから何だね2時は泣きやすいの。
いやそのいや、あなたはその伴侶がいないから分かんないけど、
うん、
起きてくれてるって嬉しくない？帰ってくるまで。
帰ってきた時にね。
しかも、
あ、それは分かる。
2時間後っていうのを伝えてたから、
うん、
チンして待ってくれてるっていう、
うん、ちょうどそれぐらいでってね、
もう嬉しくって、かつ、
うん、
彼女も寝てないのよ、
うん、
緊急検証前で俺がイライラしたっていうのもあるし、緊張したっていうのもあるし、
うん、
でかつそのままの流れで京都来てくれてるし、京都も、うん、イベント見てくれてるし、
うん、
で終わりで彼女は先に帰って、
うん、
こいつ何も食うてないやろなと思って、そのたこ焼きと焼きそばを用意してくれてて、
うん、
まああと押し寿司ですか、
うん、まあ飯はまあまあ、
いやー嬉しかったですよね、本当にね、うん、ああだから人に生かされてるなと思いましたよ、
うん、
実際ぼっかり開いた穴に奥さんと上松壮が入って、
うん、
okay、 うん、まあ、今は埋めてくれました、
うん、
ありがとうございます2人。
じゃあ何もう何だっけ、緊急検証は、うん、とりあえず大丈夫、うん、ロスは、
まあでもだからちょっとバラしかけたあのクソと、もうマジであ
、そっか、オンエアがまあ
してないから
結局ね、まだだから、
そうですよ、12月27ですからね、うん、それも分かった上ですから、だってそれってね、うん、お金を払わないと先に見られないから。
あ、そうなん。
ってことはクラファンにお金払ってる人間なんですよ。
あ、はいはい、
ってことはいつが本放送か分かっとるんですよ、
うん、
分かった上でやっとるんですよ、
うん、
ノータリンやからバホが。
いや、めっちゃ怒って
る。許せねえよそんなやつ本当に。いやダメだろそんな情報か。いや僕らがするんならまだなんですよ、
ね、うん、
僕らがするんならまだなの、
うん、
一般の人がするならまだなの、お前がするっていう、
へえ、
アホ、ほんまに
誰か分かんないけど、
マジバカすぎるわ。
お
こいつあかんなと思ったね、まあ、ちょっとまあダメだな。
よくない
ぞ。よくないな。まあ、ちょっとぽっかり穴開いたけれども、優しい人間のおかげで、ちょっと穴が、まあ、薄くですけれども、埋まるっちゅうか、膜
いや、また、膜が腫れましたよっていう。そこにパンチしたら、穴開くけど。
なんでパンチすんねん。なんでパンチすんねん。なんでパンチすんねん、ほんで。悪意あるやないか、ドーンって。
また膜が裂けて。
やめてよ。で、2時間電話すんだから、また。岸本さん、今空いてますよね。
いや、俺出ないよ、そんな。
出ろよ、絶対。っていうね、まあ、そんなことがありましたよって話でした。
はい。
以上です。あざした。
あざした。